ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ始まりました。もうね、6月に入りますね。5月もね終わりですから、ほぼほぼもうね半年ぐらい経ちますよね。今年に入って早いね。年取ると早いわい。もうほんまにねこれ時間経つのが、ね6月はですね28日にまず日本放送のイマジンスタジオというところで、行われる朗読おとぎ草子というのに出演します。28日のお昼ですね。芥川龍之介先生の桃太郎に出演させていただきますけれども、芥川作品に参加させていただけるということで、ファンとしてはねすごく嬉しいです。羅生門というですね日本酒があるんですけれども、これ、田畑酒造ですがね、和歌山県のこの羅生門というね日本酒を買って飲んで気合を入れたというね、単純に飲みたかった、酒飲みたかっただけじゃねえかっていうね感じもするんですけれども、芥川龍之介先生の作品にね、トライしていこうと思ってます。作品は羅生門ではなくて桃太郎ですね。昔話で有名な桃太郎を芥川龍之介先生が、芥川テイストたっぷりで書かれてる作品なんで、で、6月はあと22日に百妖怪のライブがありますけれども、その前に、6月の14日日曜日ですね、こちらも日曜日なんですけれども、喫茶読み人会という知り合いがやってる本に関するイベントで、出演させていただいて、多分朗読かお芝居プラス妖怪の話か何かをですね、やらせていただこうかなと思ってます。はい、6月の14で22は百妖怪のライブね、月曜日22で百妖怪なんですけれども、最近はですねモンスターストライクというゲームで、アプリゲームですね、百妖怪メンバーを擬似的 に作ることにハマってまして、ぬらりひょんとですね、いなりっていうのとですね、天狗が出てきますんで、これで百妖怪メンバーを擬似的に作ろうとしてるんですけれども、この天狗をですね神化と言ってですね、ちょっと特殊進化させるのに必要な妖怪が全然揃わないんですね。なのでまだ天狗だけ全然パワーアップしてないんですけれども、そして稲荷がですね狐ちゃんのイメージで入れてるんですけれども、進化前は可愛いんですけれども、進化するとめちゃめちゃ怖いんですね。ぜひねモンスターストライク、お知り合いに今招待してもらいますと、いろいろアイテムがもらえたりとか、キャンペーンやってますんで、モンストまだ始めてない方は、文福茶釜ですとかね、モリンジのタヌキですね、文福茶釜とか茨城童子とか酒呑童子とか、いっぱい妖怪も出てきますんで、ガシャドクロとかね、で最有機関係の金閣銀閣、こういったあたりもね出てきたりとか、郊外地とかも出てきますんで、妖怪とかですね、そのあたり好きな方はぜひモンスターストライク始めていただければと思いますね。で、この百妖怪なんですけれども、6月22日にライブがあるんですが、その後ですね、新メンバーのオーディションを予定してまして、本当にリスナーの方でも推薦したい方がいらっしゃったりとかですね、聞いてるリスナーの、特に役者の方からの応募などは多いので、ダンサーさんとか、声優さんでですね、フリーでそこそこ経歴がある方とか、フリーの方とかっていうのはぜひですね、紹介していただきたいなと思ってます。8月の1日にもうライブがですね内定してますので、こちらの方8月1日に新メンバーのお披露目ができればなと思いますので、7月の頭ぐらいにオーディションをやって、そこからちょっと練習をやってもらって、8月にお披露目っていう風にできれば一番ベストなんですけれども、はい。そしてですね、百妖怪の百陰夜行アルバム発売してますけれども、徐々に業界内に広まってまして、こんな人が買ってるの？こんな人が聞いてるの？っていうのがですね、まあ表には出てきてないんですけれども結構ありまして、まあ言えないのが残念なんですけれども、本当に業界中心に結構ブームがね、徐々に広がってきてるかなと思います。まだね、ライブとかほぼやっていないユニットの CD なんでね、めちゃくちゃ売れるっていうことはないんですけれども、ライブを繰り返して徐々に売っていけたらなと思ってます。今、世の中にどうでしょう？もう100枚以上は出回っ ってると思いますね、合計販売数とか計算すると。ぜひね、品切れに、もう増産、いきなり増産かけるの本当難しいので、ぜひ品切れにならない間にアニメイトさんとか、虎の穴さん、秋葉ホビーさんとか、なんかね、海外への通販サイトとかでもね、もう売られてたんですけれども、ゲットしていただければと思いますね。はい。で、百妖怪に関しては、これもちょっとですね、まあ、ぜひ、正式発表を楽しみにしていただきたいんですけれども、結構全国展開している、ある劇場というか、イベントスペースでライブができることになったので、やるかどうかは別としてなかなか展開が広がってきています。ただ新メンバーが入らないと何にもできないので、ぜひね、こちらの方もね募集してますんでよろしくお願いしますという感じです。というわけで百妖怪とですね、百妖怪のぬらりひょん内田、そして、役者の内田正志くんもですね、私、頑張っていこうかなと思ってます。そんな、6月です。
妖怪キャッチラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換、妖怪名 IME で検索、つくもや。
妖怪キャッチラジオ。
さてさて、ぬらぬらと続けてきたこの妖怪百鬼ラジオも、なんと今回で98回目ということでね、100回の記念の時にはですね、普通はなんかねイベントとかやるんでしょうけれども、100回記念でバゴーンっつって、できるかどうか全く分かりません。ほんと妖怪百鬼ラジオライフワークというかね、もうこの妖怪百鬼ラジオ内のこのクオリティというか、クオリティって言っちゃったらあれなんですけど、テンションをですね見ていくと、内田さんのねお仕事状況が大体わかるんじゃねえかっていう感じになってますんで、僕がね売れたら、人気が出てきたら、妖怪百鬼ラジオの価値がねだんだん出てくるんじゃないかなと思って、あお互いだと思ってね、ぜひ皆さん聞いていただければと思うんですけれども、今回はですね、こちらのコーナー、妖怪物産展。はい、こちらでですね、紹介したいのは春日太一先生の、役者は一日にしてならずという本でございます。これはいろんなベテラン役者さんにインタビューをした本でして、役者として本当に大先輩なので、まず演技をやっている方、そして時代劇ですね、特に志す方は読んでいただきたいなと思ってる本なんですけれども、時代劇は何でしたっけね、時代劇は死なずとか、なぜ時代劇は滅びるのかとか、そういう本も書かれてる方で、昔からこの方の本私読んでるんですけれども、なぜこれを妖怪物産展、妖怪物として、紹介するかと言いますと、無理やりなんですけれども、近藤正臣さん、今龍蔵と七人の子分たちで出演されてますね、映画の、もう超ベテラン役者さんの近藤正臣さんがちょっと妖怪っていう表現を使っていたので、これをちょっとね紹介したいなと思ってます。で、近藤正臣さんは本当に役者になるまでは長い道のりを経て、で個性派役者としてですね、経験を重ねられてからは有名になってきたんですけれども、でそこでですね、龍馬伝っていう NHK の大河ドラマですね、2010年のこちらで山内陽道っていう土佐藩の藩士をですねやられた時の話なんですけれども、で例えば他にも石田三成ですとか、太平記で北畠親房ですか、こういうのをやられたりしてるんですけれども、世間に流布されているイメージはまず伝承しないと、でもうちょっと言えば裏切りたいと。でこの山内陽道っていうのは時代設定からすると、当時は30代なんですけど、いきなり最初から白髪で行ったと。でもう大嘘ついていて、もう真面目に見ようという人から疑問が出るに決まっていると。ただそこは無視して、時代の妖怪であればいいとして演じたとおっしゃってたんですね。要するに幕末の騒乱の中で若者たちが必死に生きて死んでいく中で、妖怪は 何をしているのかわからないというか、ちょっと人間としては理解できないような存在として、あの山内陽道を演じたと。で、太平記の南北朝の騒乱の時代のに出てくるあれですね、神農小陶記ですか、書いたこの北畠親房も妖怪だったと。あの公家なんだからって言って顔を真っ白に塗ってそのまま戦場で戦いましたっておっしゃってるんですけれども、この時代の妖怪であればいいっていうのが名言としてですね、抜粋もされてるんですけれども、これがねいいなと思いました。私もですね、妖怪っていうのを表現するときにですね、人間を超越した存在としてよく表現していて、百妖怪に無理やり結びつけて、本当申し訳ないんですけれども、百妖怪の曲の中で大将っていうのがあるんですけれども、これはもう妖怪から見たすごい人間っていう、のをですね、で連呼するパートがあって、ラップみたいに本当に道長だっつって、道長だ、頼朝だっつってね、信長、秀吉、家康だ、征夷だ、玄徳だ、孫権、曹操、テムジンだっつって、アーサーだ、ルーイだっつってね、ピピンにジョージにエリザベスっつってね、いうパートがあるんですけれども、ある意味この人の上に立つような人は妖怪じゃなきゃいけない、人間を超越した、まあポジティブな意味でね、人間を超越した存在なんだっていう意味で書いてるので、なるほどなと思いましたね、やっぱり。うん、ちょっとつかみどころがないものとしてね、ちょっとね、時代の妖怪っていう風に表現されてたのかもしれないんですけれども、人間を超越した存在として妖怪を持ってくるっていうねところに、ちょっとね、大先輩の役者さんですけれども共感というか、なるほどなと思った本でございました。近藤正臣さん以外にもですね、いろんな方のインタビューが載ってますので、これはね本当に役者にね進めたくないぐらいですね、こういう本ってね一箇所二箇所ねプラスになる部分があればいいんですけど、非常に学ぶところの多い本でしたね。あ、これ現場でちょっとこの発想を使ってみようかなとか、すごくね勉強になります。はい、役者は一日にしてならず、春日太一紹介いたしました。
妖怪雑記ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。ドラキュラが血を飲んで毒殺された。妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ、
さあさあさあさあさあ、それではですね、またねこのパターンで終わりますよ。百妖怪のアルバム、百員役を、百員もうね自分のね参加してるアルバムのね、名前が言えないというね、百妖怪のアルバム百員役をから、さっきちょっとちらっと触れたんでこの曲をかけてお別れにしたいと思います。百妖怪で大将、妖怪革命。
大将大将、
我が名は妖怪ぬらりひょん。
大将大将、
私が妖怪総大将。
大将大将、
リズムトラックで火踏み。
大将大将大将、
ここから妖怪革命だ。
ヨーヨーヨー妖怪、ヨーヨーヨーヨーヨー妖怪、ヨーヨーヨー妖怪、ムーブトゥザライト、ムーブトゥザレッツゴー。妖怪妖怪、ヨーヨーヨーヨーヨー妖怪、
上に立つなら妖怪だ。 Are you ready?
大将大将、
妖怪ジパング埋め尽くす。
大将大将、
乗ってるあんたも妖怪だ。
大将大将、
乗ってるあんたもリーダーだ。
大将大将大将、
あんたがあんたのリーダーだ。
ヨーヨーヨー妖怪、ヨーヨーヨーヨーヨー妖怪、ヨーヨーヨー妖怪、ムーブトゥザライト、ムーブトゥザレッツゴー。妖怪妖怪、ヨーヨーヨーヨーヨー妖怪、
課長だ、次長だ、部長だ、局長だ、常務だ、専務だ、社長に会長、CEO、町長だ、区長だ、市長だ、都道府県知事だ、議員だ、大臣だ、長官総理だ、妖怪だ、監督だ、店長だ、座長だ、駅長だ。
ました。こちらの曲なんですけれども、1番は人の上に立つ役職とかですね、そういったものをあの連呼するパートがありましたけれども、2番で、具体的な名前っていう風になってます。まあ怒られない程度に入れたつもりなんですけれども、怒られるかもしれないんでね、あんまり拡散しないでいただきたいですね、 CD 買った方ですね。というわけで、今週も妖怪百鬼ラジオお付き合いいただき誠にありがとうございました。来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。